一般質問。防災減災の機能強化について。平畑健議員、新生三重鈴鹿市選出。質問。県の災害対策本部は非常に小さく手狭です。自衛隊、警察、消防等の関係機関が一堂に会することができる災害対策本部センターの整備が必要ではないでしょうか。また、市長が指定する指定緊急避難場所へより安全に避難するためには、避難路の整備が必要だと思います。それぞれの整備について、県の考えをお聞かせください。回答。迅速かつ確実に災害対応ができる環境の整備に向けて、今年度は災害対策本部スペースの拡張に取り組みます。防災センターの本格的な整備には多額の費用を要するため、中長期的な視点で施設整備を検討します。また、避難路整備にかかる市・町負担分の2分の1を支援する補助制度を新設したところであり、今後も地域の避難対策を支援します。災害対策本部の様子の写真があります。その他の質問事項。横断歩道の塗り直し計画の考え方。道路路面標示等の整備について、他、男性の育児参画について、石垣智也議員、自由民主党、いなべ市、いなべ郡選出。質問、ユニセフ、国連児童基金の格付けによると、日本の育児休業制度は、世界1位と評されています。しかし、男性の育休取得率の実態は約 14% と、先進国では最低水準であり、制度はあるが取得できる風土がありません。男性の育児参画を進めるためには、社会全体の意識を変えていくことが重要ではないでしょうか。知事の考えを伺います。回答。育児の負担が女性に集中しており、社会全体の構造、意識を変えていく必要があります。男性の育児参画を進めるためには、所得の保障と企業の理解が重要であると考えています。国において、給付面の強化に向けた議論が進められていますので、県では企業との意見交換の場を設けるなど、男性の育児参画の促進に向けた働きかけを行っていきます。その他の質問事項。令和8年度開通予定の東海環状自動車道及びアクセス道路の整備について、自転車乗車用ヘルメットの着用率向上に向けて、ほか、線状降水帯発生等集中豪雨時の県の対応について、谷川孝英議員、総務、東紀州選出。質問。先日、知事に対し、線状降水帯の発生を受けた際の情報発信の強化。これまで崖崩れや路肩崩壊が発生した箇所周辺区域の監視の強化と災害防除の実施。総合的な内水氾濫対策の実施の3点について申し入れをしたところです。線状降水帯発生等集中豪雨時の県の対応についてお聞かせください。回答。県内で初めて線状降水帯が観測された6月2日の大雨に際しては、 気象台からの予報発表後、速やかに市庁へ情報提供し、気象台との情報連絡会議を開催するとともに、知事から県民に対しての呼びかけを行いました。今後も大雨が予測される際は、早めの避難を呼びかけるとともに、平時においても線状降水帯の特徴や命を守る行動について啓発を行います。その他の質問事項、大雨、南海トラフ巨大地震、有事への防災対策について、近畿自動車道、規制線等の進捗状況について、ほか、用語解説、線状降水帯、次々と発生する発達した雨雲が列をなして、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50から300キロメートル程度、幅20から50キロメートル程度の強い降水を伴う雨域のことです。線状降水帯が発生すると、大雨災害発生の危険度が急激に高まることがあるため、大雨の半日程度前から気象庁による呼びかけが行われます。用語解説、終わり。引きこもりサポーター制度創設に向けて、山内道明議員、公明党、四日市市選出。質問。内閣府の調査結果から単純推計すると、県内で約 1.6 万人の方が引きこもり状態にあると考えられるため、支援の輪の拡大に向けて、より実践的で効果のある取り組みを探っていく必要があると思います。三重県引きこもり支援推進計画に記述されている引きこもりサポーター制度の創設の検討状況についてお聞かせください。回答。令和4年度は他県の先進事例の調査を行うとともに、市、庁や社会福祉協議会等の職員で構成する引きこもり支援連携調整会議を県内3県域で開催し、サポーター制度について意見交換を行いました。今後も県と市庁の役割分担も踏まえ、実効性・継続性のある制度となるよう検討を進めていきます。その他の質問事項、インクルーシブ遊具について、思いやり駐車場について、ほか、用語解説、インクルーシブ遊具、体に障害がある子どもも、ない子どもも一緒になって遊ぶことができる遊具のことです。用語解説、終わり。農業の振興について、藤田芳美議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。国は、食料、農業、農村基本法の改正に向けて、食料安全保障の強化や、農林水産業のグリーン化、生産性の高い農業の確立といった方向性で、議論を進めています。三重県では、農業従事者の減少、高齢化が急速に進んでいますが、農業生産力を高めていくために、県はどのような対策に取り組むのか、お聞かせください。回答。県では、農業の生産力を高めるために、農地の集積、担い手の経営力の向上、スマート技術の活用に重点的に取り組んでいます。今後も引き続き、県民に安全安心な食料を 安定的に供給できるよう、法改正の方針や国の施策の展開方向を注視しつつ、関係機関としっかり連携して取り組みます。ドローンを活用した農薬散布の様子の写真があります。その他の質問事項。三重県人口減少対策方針最終案について、警察本部の科学捜査研究所建設の進捗状況について、水産業と観光業の連携について、野村康夫議員、自由民主党、伊勢市、鳥羽市選出。質問。伊勢志摩の観光の基本は、伊勢神宮にお参りして、鳥羽、島で風光明媚な景色を見ながら、新鮮な魚介類を食べることだと思います。海の減少や水産物の減少が続くと、伊勢志摩観光の基本が根本から崩れてしまうので、水産業の振興のために、観光部と積極的に連携する必要があるのではないでしょうか。県の考えをお聞かせください。海女小屋の写真があります。回答。環境や社会、経済への影響を配慮した持続可能な観光地づくりのためには、観光地域づくり法人を中心に、地域の観光事業者や水産業者などが一体となって連携し、地域特有の観光の魅力を発信することが必要です。県では水産業の厳しい現状に危機感を持ちつつ、地域の仕組みづくりや地域の魅力発信をしっかり支援します。その他の質問事項。中学校における休日の部活動の地域移行について、保育士の確保と処遇改善について、ほか、用語解説、観光地域づくり法人、DMO、地域の稼ぐ力を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する、地域経営の視点に立った観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人で、国で登録しています。用語解説。終わり。子ども医療費助成制度における現物給付、窓口無料、推進について、下野康介議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。三重県では、幼保卒園年度、6歳年度末まで、子どもの医療費の窓口無料化が行われていますが、小学生になると居住する市町によって助成制度にばらつきが生じています。子ども医療費の助成制度は人口減少対策に大きく寄与します。県内の全29市町で中学生まで統一して窓口無料化が行われるよう、県の補助を拡大する必要があると考えますが、知事の所見をお聞かせください。回答。子ども医療費の助成の実施が、住んでいる都道府県や市町村の財政状況等によって変わるのはおかしいと考えますので、全国一律の18歳までの無償化制度の創設を国に要望しています。実現のためには大きな財政負担が生じますので、 国の議論を注視しながら検討を続けていきます。その他の質問事項、人口減少の認識と三重県人口減少対策方針最終案について、海岸堤防老朽化対策、長寿命化計画、事業の現状と今後の見通し、ほか、三重県地方卸売市場の将来的な在り方について、野口忠議員、自由民主党、松阪市選出。質問。ネット販売の拡大や直接取引の増加など、生鮮食料品の流通環境が大きく変化する中、地方卸売市場における取扱金額は減少が続いています。三重県地方卸売市場が生産と消費を結ぶ拠点としての役割を果たすためには、変化する社会経済情勢に適切に対応するとともに、老朽化した施設の修繕が必要だと思います。県の考えをお聞かせください。三重県地方卸売市場の写真があります。回答。県では、三重県地方卸売市場の老朽化した施設の改修や設備の更新、県内産地からの集荷量の拡大、市場関係事業者の働き手の確保に向けた支援を行うなど、今後も三重県地方卸売市場が県民へ安全安心な生鮮食料品を安定的に供給する役割を果たしていけるよう、市場関係事業者と連携し、市場機能の維持・向上に取り組みます。その他の質問事項、県内にある歴史的価値のある建物について、開発許可の審査について、ほか、コロナ禍を経て、時代につなごうゴミゼロマインド、中瀬小初美議員、新生三重、松阪市選出。質問。コロナ禍において様々なものが使い捨てになり、家庭ゴミが増加しています。かつて三重県はゴミゼロ運動等に率先して取り組み、環境先進県と呼ばれていました。今一度その精神を取り戻し、家庭ゴミの削減意識等を高めていくことが重要ではないでしょうか。ゴミの削減対策や県民意識の向上について、県の考えをお聞かせください。回答。コロナ禍のライフスタイルの変化による廃棄物の排出状況を踏まえ、家庭での取り組みの重要性を再認識しました。今後も市、町をはじめ様々な主体と連携し、スマートフォンアプリ等のICT の積極的な活用や、イベント等を通じた普及啓発を進めるとともに、食品ロス削減など、社会情勢に即した取り組みをより一層進めます。ゼロ基地、三重県ゴミゼロキャラクターのイラストがあります。その他の質問事項。県立文化施設を生かした三重県の活性化に向けて、引きこもり支援に係る包括的な支援体制の充実を、ほか、ONSEN、温泉を共通語として世界に発信することが観光成長戦略となる。青木健純議員、自由民主党、津市選出。質問。温泉は古来より人々の心身を癒してきた日本人にとって不可欠なものであり、観光振興の面で重要な役割を果たすと考えます。現在、温泉の文化的価値を見つめ直し、 次世代に継承するために、温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録を目指す動きがあります。温泉文化の登録について、知事の思いをお聞かせください。回答。県内に多数ある温泉は重要な観光資源です。三重県は温泉文化、ユネスコ無形文化遺産登録を応援する知事の会に参画しており、4月の総会では関西大阪万博での温泉文化の発信を提案しました。ユネスコ無形文化遺産登録により、県内温泉地の様々な取り組みにさらに弾みがつくことを期待します。その他の質問事項。農業振興のための具体的な支援とは、レクリエーション活動の推進こそ明るく豊かな社会づくりとなる。三重県指定文化財等の活用について、森野伸二議員、新生三重、伊賀市選出。質問。県には多くの有形無形文化財や史跡、天然記念物などがあります。これらを一度しっかりと棚卸しして現状を把握するとともに、県民や観光客に楽しんでもらえるように磨き上げることこそが、県が行うべき地域振興、観光振興ではないでしょうか。県指定文化財等を観光資源として活用することについて、県の考えをお聞きします。回答。文化財は保存するだけでなく、活用され、後世へ継承されることが大切です。まちづくりと観光誘客のために、文化財を効果的に活用するためには、素材を集め、情報を整えることが重要であると考えます。今後、文化財を守り伝えてきた所有者や地域の思い、関係する市、町の意向や方針を改めて調査し、文化財のさらなる活用につなげます。その他の質問事項。救急搬送体制の確保について、防災士の養成について、ほか、用語解説、防災士、防災に対する十分な意識と一定の知識、技能を習得したことを認証する民間資格です。自助、共助、共同を原則として、社会のさまざまな場で、防災力を高める活動が期待されます。用語解説終わり。G7 三重伊勢志摩交通大臣会合について、山本範和議員、自由民主党、志摩市選出。質問。G7 三重伊勢志摩交通大臣会合を控えた伊勢志摩は、三重県の歴史、伝統、文化の集積地として、7年前の伊勢志摩サミット以来、再び国内外から注目を集めています。この交通大臣会合を通して、新たな三重のステージが生まれることを期待しています。G7 交通大臣会合にかける知事の思いをお聞かせください。回答。伊勢志摩サミットが高い評価を得た結果、G7 交通大臣会合を誘致できました。この会合で、三重県の食や観光などの魅力をしっかりと発信したいと考えています。また、会合に直接携わるかどうかによらず、3カ国の文化に触れられる取り組みを実施したいと考えています。交通大臣会合が成功するよう、全力を挙げて取り組みます。その他の質問事項。知事のスペイン訪問について、 観光振興についてほか、三重県議会の本会議等で用いられる議会運営用語の解説については、県議会ホームページの用語解説からご覧いただけます。